ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮民です。今日はラジオセラピー新春スペシャル企画として、八幡浜市出身の教育実践研究家菊池昭三先生へのインタビューをお送りします。今年に入って1回目の放送ですから、菊池先生スペシャルゲストということで。
ありがとうございます。光栄です。
ありがとうございます。菊池先生といえば、小学校などでの、飛び込み授業、
はい、
年間200回以上の、授業や講演をなさっているというふうに伺っているんですが。
そうですね、実質はもっと多いのかもしれないですね。年々
それだけ全国の学校現場で菊池先生の実践が求められているということだと思うんですが、先生ご自身はどういう理由からだと思われますか？
そうですね、やっぱり今の子どもたちが、先生と自分たち、子ども同士、自分たち同士のコミュニケーションがやっぱり不十分だと。ですから、お声かけていただくその自治体とか委員会とか校長先生等は、やっぱりその辺のコミュニケーションのあり方ですよね。教師と子ども、子ども同士、そのあたりを、より良いものにしていきたい、そういう思いがあるから、少しは役に立てるのか、お声かけていただいているんじゃないかなと思いますけどね。
コミュニケーションといっても幅広く、捉えられると思います。菊池先生がお考えになっているコミュニケーションというのはどういったもので、今どういったことが課題だと思われますか？
そうですね、コミュニケーションってね、普通カタカナで表記しますけれども、それをこうひらがなとか漢字で表すとするならば、私の中では温かい人間関係っていうのが大きな一つだと思っているんですね。ですから、相手の欠点をあげつらったり、不十分なところを続き回す、そういったことではなくて、やっぱり相手を理解して、相手の良さを受け止め合って、相手とですね、そしてお互い好きになって一緒に成長し合う、そういったものがコミュニケーションだと私は思うんですよね。ですから、私も教室の中に行って、やっぱ褒めて認めて励ますと、そういった意味でのコミュニケーションの中心が、やっぱ褒めて認めて励ますではないかと思うと、そういうアプローチをしますし、そのあたりが逆に言えば、今のもしかしたら多くの先生方、あるいは子どもたち、我々大人もそうですけれども、欠けているんではないかなという気はいたしますね。
昨今自己肯定感、日本の子どもたちの自己肯定感が世界的に見て非常に低いというふうなことが言われています。それが今先生がおっしゃった褒めて認めて励ますということがなくなって、ついついああしろこうしろでここを直せっていうふうに強制していくような、そういう学校だったり家庭だったり社会だったりっていうことがあるのかなと思うんですが。
そうですね、だから今おっしゃられたのは、ざっくりと言えば本当ある型に入れようという考え方が、そういった関わり方とかマイナスの言葉かけになっていくんだろうと思うんですよね。もちろんある程度の型っていうのは必要かとは思いますけれども、もうちょっとそのできたできないかではなくて、どれだけ進歩したのか、変容成長したのかという尺度で、もうちょっと子どもだったら学習意欲の高まりを評価してあげる、そういう教育観というか指導観というかが求められているんじゃないかなと思いますけどね。
いろんな子どもがいるので、同じような背丈に育てる、同じ花を咲かせるのではなくて、一人一人違った花を違った時期に咲かせる、そんな花壇のような印象ですかね。
そうですね、だから本当に多様化していると思うんです、これは子どもだけじゃなくて、保護者の方たちのお考えも価値観もそうだろうと思うんですよね。でもそういう多様化している、例えば学校の教室であれば、やっぱり型に入れるっていう教育ではどうしても排除の方向に行ってですね、減点法になっていくと思うんですよ。学習意欲を重視するねっていうことは加点法だと思うんですね。プラスにこう見ていくわけですから、多様性に対応できるのはそういう考え方じゃないといけないんじゃないかなと思いますね。
実際昨年12月に行われた、松山市立道後小学校での授業を、私菊池先生の取り組み授業を拝見させていただきました、 本当に楽しくて、で子どもたちももういきなりもう拍手喝采から始まり、で先生と握手をしたり、あの目を合わせて話をして、で認められたらこう嬉しそうなリアクションがあったりですね、で発言もどんどん活発化していく、毎回そうなんですが、本当に魔法のような授業だなと思います。
ありがとうございます、
はい、やっぱりあの心かけてらっしゃることは子どもを認め励ます、まあ、褒めて価値ある言葉を引き出すというようなことでいらっしゃいますよね。
そうですよね。だからその子供と私、子供同士がそのプラスのストロークで、まあ、声かけとか関わり方で、あのこうし合う、うん、そういう空気を作りたいなっていうふうに思うんですよね。一方的にこうね、肩に入れるために上から下に情報とかね、あの知識を流し込むんではなくて、一緒にこう考えて見つけていく、納得していく、うん、そういうあの授業を目指したいなと思ってはいますね、はい、
菊池先生が授業を行ったのは昨年の12月の11日で、その前の日にあのメジャーリーガーの大谷翔平さんがドジャース入りを決めたと発表された、その翌日の出前授業で大谷翔平選手を題材にして授業の子どもたちに夢について考えてもらった、あれはもう素晴らしいなと思ったんですけど。
そうですね、だから結局あの夢をってね、あのその後続く言葉を言いなさいって言うと、やっぱり持つとか実現させるとか掴むとか、多分あのそこが頂点だと思ってると思うんですよね。実現したらちょっともう終わりだと、うん、そうじゃなくって夢を広げるんだと、なんかそういった発想っていうのは子供にはないだろうと、大谷翔平選手はそのあたりをですね、あの舞台も変えつつ、あるいは全国の小学校にグローブを送るという次世代に対して夢を広げていく、あのあたりはやっぱ素晴らしいなとか思ったものですから、まあ子どもたちにもそれを伝え、私自身も伝えたい、はい、まあ、そういうね、あの夢を広げるっていう思いをそれこそこうし合う、うん、そういう学びの中で実感してもらいたいなと思って、まあ、授業させていただきました。
今日は愛媛県出身の教育実践研究家菊池翔三先生へのインタビューをお送りしました。この続きは1月28日にお送りします。お楽しみに。